さて菅先生、夏のレジャーで気をつけたいこと後編ということで、先週は高橋岳先生にご出演いただきまして、熊や蛇といった山の動物との遭遇事故についてのお話でしたけれども、はい、今週は蜂のお話もぜひ伺っておきたいと思うんですが、
はい、
野山に出ると必ずと言っていいほど蜂が飛んでますよ ね。この蜂、侮ってはいけませんね。
そうですね、まあ、蜂に刺されたこと皆さんあるとは思うんですけれども、まあ、僕はちっちゃい頃なんかよく毎年のように刺されておりましたが、まあ腫れるだけならそれで、済むことがほとんどなんですけれども、はい、蜂の毒に対するアレルギー反応、過剰なアレルギー反応が出る人がいて、でそれが、命に関わることがありますので、そのお話をしたいと思います。
はい、命に関わることもあるんですか？
そうですね、ひどい人は呼吸が苦しくなったり血圧が下がったりする方もいますので注意が必要です。日本ではですね、医療機関や医療体制も発達してますので亡くなることは少ないんですけれども、そんな日本でも年間20人ほどが亡くなっています。
さて先生、蜂に刺されることというのも、先生もお子さんの頃、
そうですね、よく
その時は症状はどうだったんですか？
僕はもうほとんど腫れるだけで、まあほっといてそのまま遊んでることがほとんどなんですけれども、まあ子供で発症する人は実は少なくて、多くは成年の男性に、40歳以上の男性に多いとされています。というのも職業でですね、どうしても外の林業だったり電気設備の業者だったり、あとゴルフとか蜂蜜を作ったりですね、農業、どうしても外で活動的な人は男性に多いですので、働き盛りの男性に多くなってしまう傾向があります。
ということは外に出ている方が多い、まあ、職業的なことも含めて多いからということで、
はい、
女性が刺されないわけではないわけですね。
そうですね、女性が刺されてならないわけではありません。
で刺された時に先生、問題になるのは、まずただ腫れるだけですと処置というと、
そうですね、冷やしたり、あとは軟膏を塗ったりするぐらいなんですけれども、
じゃあ普通の虫刺されと同じような。
そうですね、虫刺されと基本的には一緒ですね。
今日先生が問題にしてくださるのは刺された後。
そうですね、刺された数分後から発症する虫刺されの腫れ以外の部分、例えば皮膚や粘膜症状、あとはお腹ですね、消化管症状、消化器症状、あとは呼吸とかですね、血圧などの循環症状が現れることがあります。でどれか一つのこともありますし、全部現れることもあります。
ちょっと先生、詳しく伺いたいんですが、皮膚粘膜症状というと刺された数分後から何か変化が現れるんですか？
そうですね、皮膚や粘膜症状はですね、皮膚なんかは特に現れやすくて、ジンマシンが出たり、あと痒くなったりします。その他に口の中が腫れたりですね、あとはですね、目が腫れぼったくなったり、あとは唇も腫れてきたりすることがあります。
刺された部位ではないところに症状が出てくるんですか？
はい、その通りです。その刺されたところじゃないところに出てくるのが一つのポイントかと思います。
消化管症状とおっしゃいましたか、消化器の方にも、はい、
そうですね、
異常が出てくる、
はい、こういったジンマシンとか口の腫れだったりむくみですね、いわゆるそういうのがですね、お腹の方の腸の方にも出てきて、で、下痢を起こしたり、あとは吐き気だったり、まあ、実際に吐いてしまったり、あとはお腹の痛みですねが出てくることがあります。
そして呼吸循環器症状とおっしゃいましたね、
はい、まあ、これが一番命に直結しやすくて、重篤な症状の一つとされていますけれども、まあ、息切れだったりですね、咳が止まらなくなったり、あとヒューヒューとかゼーゼーとか、いわゆる喘息のような症状が出てきます。で循環器症状としては血圧が下がって意識がなくなってしまったり、あと痙攣を起こしてしまったり、あとは失禁してしまう方もいらっしゃいます。まあ、これらがの症状がですね、刺されたすぐは出てこないですけれども、ほんと数分後から30分以内に起こります。
ということは先生、刺されたとなった時に一応もし周りに人がいたならば、自分は刺されたよということを伝えておかなければいけませんよね。
はい、その通りですね。でひどくなると意識がなくなってしまうとですね、どこで倒れてるか、 打たれなくなってしまいますので、具合悪くなるとそうすると見つけてもらえないことが命取りになってしまったりしますので、誰かに伝えておくっていうのは非常に重要なポイントかと思います。
病院に駆けつけたいところですけれども、救急車呼んでもいいんですか？
そうですね、アナフィラキシー症状といいますけれども、こういった刺された部位の他に症状が出た場合、まあ、救急車とまでは言いませんけれども病院に行くことが必要だと思います、で一度診察が必要です。でもし循環器症状ですね、呼吸器症状、これは命に直結しますので、救急車を呼んでいただいて構わないと思います。
でも先生、野山で起きるということでなかなか救急車の到着も遅れが想像できますよね。
そうですね、なかなか救急車が到着しても、その現場に着くまでに時間がかかったりしますので、ドクターヘリが毎日運行しますけれども、どうしても天候に左右されますけれども、運行可能な日には現場まで行ってすぐ患者さんに接触できるように、現在体制が整えられておりますので、ドクターヘリの要請の適用ともなっています。
このアナフィラキシーを起こした患者さんを見守っている方々というのは何かできることはあるんですか？そういったドクターヘリですとか救急車が到着するまで。
そうですね、
心配でなりませんよね。
そうですね、まあ、こういったね、ハチ毒に対するアレルギーを持ってるって自分で分かってる人はですね、アドレナリンの自己注射ですね、エピペンって実際言いますけども、それを持ってたりすることがありますので、自分で注射したり、あとは人に注射してもらうのもいいと思いますけれども、そういった対応をしながら救急車を待つ、救急隊を待つという形になるかと思います。
なるほど。このアナフィラキシーというのは一度ならず、例えば3回目4回目刺されても起こる可能性があるということですか？
そうですね、多くは2回以上刺された方が多くなると言われています。まあ、最初に刺された毒に対する抗体ができて、で次刺された時にその毒に対する抗体が一気に過剰な反応を起こすことでなりやすいと言われておりますけれども、初回でもなる方がいます。でそれは毒そのものにの中に入っているヒスタミンという物質がですね、体の中に直接大量に入ると体が同じような症状を起こすことが分かっています。
油断ならないですね先生。
そうですね、夏になると結構な頻度で皆さん起こって病院に運ばれているケースがたくさんあります。
ちょっと繰り返しになりますが、とてもためになるお話でしたのでもう一度伺いたいんですが、以前にも経験された方ができることの一つとしてアドレナリン自己注射とおっしゃいましたか？
はい、これは血圧を上げたりですね、気管支を拡張したりするお薬です。それによって血圧を上げて呼吸を楽にさせてあげて時間を稼いでくれます。ただそれでもアナフィラキシー症状は長く続きますので、病院に運んでもらって入院して、で治療が数日必要かと思います。で、怖いのはですね、アナフィラキシー症状のなぶり返しというのがあります。だいたい8時間後ぐらいにもう一度症状が現れることがあるので、家で見るにしろ病院に行くにしろ、そういったことを考えて長く経過を見なきゃいけないと思います。
ということはすぐにもう大丈夫だということで活動を開始しないでちょっと休む様子を見るということは必要なんですね。
はい、必要だと思います。
その他にも徐々に体を慣らしていくっていう方法を伺ったことがありますが、
保険診療にはなっていないようですけれども、アレルギー性鼻炎、花粉症とかと一緒で原感差療法というのがありまして、ハチ毒に対して徐々に体を慣らしていく方法があります。
それはどういう療法なんでしょうか？
そうですね、ハチの抗原ですね、ハチ毒の抗原、ハチ毒の薄くしたものを体に貼り付けたりして、それを少しずつ濃くしていったりして、で体に少しずつ慣らしていかせる方法です。そうすることで蜂に刺された時も体が過剰な反応を起こしにくくする、そういった治療法です。
で少しずつ少しずつこの毒に慣れていくという。これはもうお医者様の処方や感覚を守らなければ。
そうですね、
できませんね。
そうですね、基本的には病院で行うものです。で少し期間が必要ですね、治療期間が必要です。
この蜂に刺されないための対策、この辺はいかがでしょうか？
そうですね、刺されないことが一番です。で対策としてはですね、近づかない、触らない、 刺激しないというのが基本です。で、外で仕事の際とかアウトドアに出かける際は黒い服装だったり花柄のバッグとかそういったのは避けて、あとは甘い整髪料だったり香水はつけないようにしましょう。あと、まあ、蜂ねブンブン飛んできて危ないなと思う時があると思いますけれども、刺激するとかえって襲ってきますので、蜂が近くに飛んできても叩き落とそうとしたり追っかけたりせず、静かに見守りながらその場から速やかに立ち去るのが賢明かと思われます。
ついついキャーって言いながらね手を振り回してしまいますけど ね、ま
あ、ちっちゃい子なんかはどうしてもそうしてしまいますけれども、まあ逃げるが勝ちですかね。
なるほど。ところでこのアナフィラキシーというのは蜂に刺された時特有のものなんですか？
いえ、そういうわけじゃなくてですね、皆様、聞いたことあると思いますけれども、例えば食物アレルギーですね、そばアレルギーだったり、あとなんだ甲殻類アレルギー、エビだったりカニだったりそういったアレルギーだったりですね、あとゴムのラテックスアレルギーとかも、最近、話に出てくると思いますけれども、まあ、そういったものもアナフィラキシーの症状として同じような症状が出てきますので、症状が出た際は医療機関を受診して治療と同時に何が原因だったのか、何の物質が自分にとってダメなのかっていうのを計算してもらうのが大事かなと思います。